今日はイザヤ書の11章です。このところにはキリストの王国のことについて語られています。一節にエッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶとあるわけですけれども、このエッサイの根株はキリストを表していると言われているわけです。エッサイはダビデの父であるわけですけれども、ダビデの子孫から救い主がお生まれになる、まさにこのエッサイの根株はキリストご自身であり、そこから新芽が生え、若枝が出て実を結ぶ、たとえ切られても新しい芽がもうまた出てきて若枝となって豊かに実を結んでいく。私たちもこのイエス・キリストにつながることによって実を結ぶ生涯を与えていただくことができるわけです。それはまさにこの聖霊の働き。二節には主の霊がとどまるとあるわけですけれども、聖霊が私たちのうちに望んでくださるときに、知恵と悟り、また思慮と力、また知識が与えられてくる。そのことによって私たちは成長し、実を結んでいくことができるようになるわけです。また3節に、この方は主を恐れることを喜びとし、この方はキリストを指していると考えることができるわけです。そしてその目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、決して自分自身が裁いたり自分の力で判決を下すということではなくて、もう徹頭徹尾父なる神様に従っていく。そして父が命ずるように自らがそのようになしていくということであるわけです。それはイエス様ご自身がヨハネの5章19節に、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません、すべて父がなさることを子も同様に行うのです。完全にイエス様は父なる神の御心に従って行かれた。その従順がなければゲッセマネの祈り、そしてついには十字架について命を捨てるということはできなかったと思います。イエス様は完全に父なる神様に従っていかれた。自分からなしたのではなくて、父に従うその従順によってイエス様は私たちの救いを全うしてくださったということであるわけです。まあ、4節のところに、正義をもって弱い者を裁き、公正をもって地の貧しい者のために判決を下す。神様は正義、公正をもってまた私たちを裁いてくださる。私たちを治められる方です。そのことがやがてはこの世にあっても実現する。その一つの姿が6節から9節に記されてあるわけですけれども、6節に狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に不思議な姿があるわけです。今の自然社会では絶対にこのようなことは起こらないわけですけれども、しかしキリストが全てのものを支配されるときに、このようなもう今見ることのできないようなことが現実となってくる。9節に、私の聖なる山のどこにおいても子らは害を加えず滅ぼさない。そのような本当に驚くべきこのキリストの統治、完全な平和ということがやがてこの世にあっても実現する。それはイエス・キリストが再臨され、そしてまた千年間この平和の国が続くということで実現されるわけです。9節の後半には、主を知ることが海を覆う水のように地に満ちるからである。 本当にこの主なる神様を知る、このことが地に満ちる、もう人間の世界だけではなくて、もう全てのものがこのキリストの統治支配の中にあって共に生きることができるわけです。そして10節に、その日になるとエッサイの根は諸々の民の旗として立ちとあるわけですけれども、旧約聖書において、旗っていうのは十二部族のそれぞれの、シンボルとして、旗があったわけです、例えばユダ族にはこのライオンの印が旗印としてあった、それぞれ印があるわけなんですけれども、エッサイの根は諸々の民の旗として立ち、おそらくその旗印は十字架ではないだろうかと思います。その旗印が掲げられることによって、11節にその日主は再び御手を伸ばしご自分の民の残りのものを買い取られる、残りのもの、救われるべきものが買い取られる、この買い取られるっていうことは代価を払ってご自分のものとする。イエス様はじゃあどのようにして代価を払ってくださったのか、それは十字架でご自分の命を捨てる、自らの命をもって残りのものをあがなってくださるということであるわけです。私たちもイエス様の十字架の代価によって神のものとせられ、そして自分が神の子となるためにはイエス様が十字架にかかってくださった、このことを私たちは覚える必要があるわけです。そしてこのキリストの再臨によって、もうすべてのものが、この残っている者たちは再び贖われてキリストのものとなっていく。12節に主は国々のために旗を上げ、イスラエルの散らされたものを取り集め、ユダの追い散らされたものを地の四隅から集められる。そのようにして神様の全く救いは完成していくということであるわけです。13節にはエフライムの妬みは去り、ユダに敵する者は断ち切られる。妬み、また敵対心、そういうものがもう去って、エフライムはユダを妬まず、ユダもエフライムを敵としない。お互いに敵対していたものがもうそのところで一つとなっていくわけです。そして14節には後半を見ると、彼らはエドムとモアブにも手を伸ばし、アンモン人も彼らに従う。かつてはエドム、モアブ、そうしたものはこのイスラエルから出ていった者たちであったわけなんですけれども、出ていって敵対していく、しかしそういう者たちがやがては従う時が来る、本当にこの世界的平和が訪れる素晴らしい姿があるわけです。15節には、主はエジプトの海の入り江を干上がらせ、そして15節の割には履物のままで歩けるようにする。かつては出エジプト、エジプトを脱する時に航海が真っ二つに分かれて、そして海は干上がり、そのところをこのイスラエルの人たちはエジプトから脱出したわけですけれども、16節に残されている御民の残りのもののためにアッシリアから王子が備えられる。アッシリア、実際に国があったわけです。でもこのアッシリアはある意味この世ということを意味しているのではないだろうか。もうこの世から王子が備えられて、そしてキリストの王国に救われる人たちが入っていく、そのようなこの幻、イザヤに与えられたものがやがてはキリストの再臨、千年王国によって実現するということであるわけですけれども、今の時代においては私たちはこの幻、この宣教の幻を与えていただいて、 救われる者たちが起こされていく、そしてキリストを通してその救いに預かる、そのことを信じ、また私たちは救われる魂のために祈り、そしてまたこの福音を伝えさせていただきたいと思います。